一冊の出版が未来を開く。こんにちは、ことの出版の愛ことのです。
ことのさん、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ことのさん、これまでの回で出版の流れや執筆のことをいろいろお聞きしてきましたが、今日はぜひ聞いてみたいテーマがあります。それがですね、編集者との関係づくりなんですけれども、はい、本を書くときってどうしても自分一人で書くものというイメージがあるんですが、実際には編集者との関係ってすごく大事なんじゃないかなと思うんですよね。
はい、そうですね、すごい大事ですね、やっぱり。はい、で、本を書くときに多くの方が思っているのは、ちゃんと書けるかなという不安ですよね。はい。で、でも実際にはですね、一人で書かなくて大丈夫ですよっていうことをお伝えしています。で、出版ってですね、著者の方が一人で作るものじゃなくって、編集者、私とですね、一緒に作っていくものなんですね。もちろん一人で書かないといけないっていう出版社も実際聞いたことあります。はい。でも誠の出版に来ていただければ、もういろいろ手取り足取りですね、メンタルのケアまでやっていきますよっていう感じです。
確かに一人だとつまずいたとき、なかなか起き上がれないっていうような感じがありそうですよね。
そうですね。やっぱり、これでいいのかなとか、自己満足になってないかなとか、いうところ自慢話になってないかなとかいうので悩まれる方は多いですね。
なるほど。
これでお役立ちになってますかっていう質問は結構起きます。
ことの出版ではことのさんがそうやって伴走して一緒に作るっていう感覚なんですね。
そうですね、はい。なので今日は編集者ってどんな存在なのか、原稿はどうやって磨かれていくのか、そのあたりをですね、お話できたらいいなと思います。
はい。まずそもそもなんですが、編集者ってどんな役割なんでしょうか？
編集者の役割はですね、簡単に言うと、著者の思いを読者に届く形にすることです。著者の方って、伝えたい思いはすごくあるんですけれども、それをどう言葉にすればいいのか、やっぱ迷われるんですね。
確かにそうですよね。自分の頭の中にもあるけど、それを文章にするとか言語化するのが難しいっていうのがありそうですよね。
はい、はい、そうなんです。なので編集者はですね、話を聞いたり質問したり言葉を整理したりしながらですね、著者の思いを一緒に言語化していきます。その言語化がやっぱり最初の、ハードルというかですね、それがあるかなっていうところです。
まさにこう文章を直す人っていうよりも、伴走者という感覚が近いですよね。
そうですね、文章を直すというよりブラッシュアップするっていう感じで捉えていただいたら、いいですかね。あと編集者はですね、別に先生ではないので、伴走と、あとはその書籍をどう生かしていくかっていうプロデュースだったりですね、そのあたりもやっていくかなっていうところです。
もう一つのこの原稿を磨くっていうところをちょっとお聞きしていきたいなと思うんですが、実際にはどんな流れになっていくんですか？
まずですね、著者の方に自由に書いていただきます。でも最初から完璧な文章を書く必要はなくって、箇条書きでもいいし、思いついたことをつらつらと書いていただいてもいいですし、はい。なので、その読みやすい、わかりやすいとかですね、文章あんまり一文を長く書かないでくださいねっていうのは先にお伝えするんですけど、それ以外は自由に書いていただくっていうスタイルになってます。
自由にって言われるとね、肩肘張らなくていいんだなっていう感じで安心しますね。
はい、はい、そうですね。なんで最初の原稿は言葉が止まって、まとまっていなかったり、同じ話が繰り返されていたり、説明が足りなかったりっていう、ことがあるんですよね。そんなに完璧を求めなくていいのでですね。で、それでも全然問題がなくって、そこから 磨いていくっていう感じです。言葉を付け足したりですね、文章の前後を入れ替えたりとかですね、それだけですごく分かりやすくなったりします。
そこから整えていくんですね。
はい、添削の段階で、流れを整えるとかですね、表現を分かりやすくしたり、読者の方がですね、理解しやすい形にしていきます。だから表現難しいんですけどね、ちょっと強い言い方だったりとか、決めつけ断定的な言い方だったり、ちょっと責められてるなっていう感じるようなところっていうのは、やっぱり、意識して、そこをちょっと外していくような作業をしていきます。
その第三者視点で、書いてる時から見てもらえるってすごいありがたいなと思ったんですけど、編集ってどこまで直すものなんですか？
どこまで直す？そうですね。とても大切なポイントだと思うんですけど、編集で一番気をつけているのは、著者らしさを消さないこと。っていう部分と、読みやすさ、わかりやすさに注意して、あとはその読者の方が読んで気分を害さないっていうところですね。そのあたりを気にしながら、直すというよりも磨いていく、ブラッシュアップしていくっていう形で捉えていただけるといいかなと思います。
確かに直すというか、その人らしさみたいなものがなくなってしまうと、誰が書いても一緒みたいになってしまうといけないですもんね。
そうなんですよ。だから書かれてるその何気ない文章の中に、個性が光ってたりするので、ここはやっぱりそのまま生かそうかなっていう部分が必ず出てきますね。
琴乃さんが大切にしてるところはどんなことですか？
大切にしてるところですか？
はい。
原稿を磨くっていうところでですかね。
はい。
そうですね。その人らしさが消えないようにっていうところだったり、話し言葉の雰囲気とかですね、その人のリズムとか、その方の思いっていうのをですね、できるだけ残すようにしていますね。
そしてそれがその方の本になるわけですね。
はい、そうですね。AI では作れないその人の言葉を大切にしてるんですけど、最近は AI を使って書かれる方もいらっしゃいます。はい。自分の言葉を AI に乗せて、それを整えてもらいましたっていう方もいらっしゃるので、そこからちょっと表現がやっぱり、これは違うんじゃないかなっていうところで、細かく、言うなら一節ずつですね、見ていきます。全部文章を見ていて、そこの下に小豆色でこう添削を入れていくっていうような感じになりますね。
確かに、どこまで AI を使うかみたいなところも難しいですけど、でもちゃんとやっぱりその人らしさを。
なので、最初にこういう文章を書いてって投げるのではなくって、やっぱり自分の言葉で、紡いでいただいて、で、それを整えるっていうのだったらわかるんですけど、逆はしないでくださいって。
確かに、使い方も大事ですね。
はい、そうですね。
もう編集者さんとのこの関係って、やっぱり信頼がすごく大事なんだなっていうところも伝わってきました。
はい、そうですね。いかにその信頼関係を築いていくのか。で、書き出すのが3回目、講座のですね、3回目ぐらいから書き出すんですけど、で、その後早い方は結構書いてしまうので、4回、5回目ぐらいから添削という形で、ブラッシュアップを入れていくんですけどね、そこでやっぱ信頼関係が整ってないと、やっぱ進まなくなったりするんですね。添削された？直された？っていうように感じられて、私の文章はいけないんだっていうふうに捉える方は、今まであんまりいらっしゃらないんですけど、でもそれを感じることも時々ありますかね。そうですね。なので安心できる場所、 安心できる場を作って信頼関係構築ができたら一番いいかなと思ってます。
ですね。まあ、安心できる環境があるから言葉も出てくるんですね。
そうなんですね。はい。だからインタビューという形で録音をしてたりするんですけど、もうこれ録音しなくていいし、本に書かなくていいことなんですけど、って言って雑談っぽく話される時に、一番本音が出てきたり、思いがスッと出てきたりするんで、はい。やっぱりリラックスするっていうのも大事かなっていうところですね。
で、そこをね、しかも逃さないっていうところも琴乃さんらしいですね。
そうですね。もうそこも録音しっぱなしですね。多分、あえて。はい。書きません。わかりましたって言ってですね。
はい、大事な部分ですね。
はい、そうですね。で、一応聞きますね。ここの部分を書いたんですけど、どうしましょうかっていうところですね。
なるほど。
やっぱり外したいですって言われたら外せばいいし。まあそんな感じでやり取りしていくので、やっぱ自然と仲良くなる方が多いですね。
今日は編集者の方の役割っていうのもすごくよくわかりました。
はい、ありがとうございます。出版はですね、著者一人で作るものではなく、編集者やデザイナーなどですね、いろんな人の力を合わせて一冊の本が完成します。
まさにチームですね。
はい。その中でも、編集者は著者の思いを読者に届けるための橋渡しの役割だと思っています。本を書くことを通して自分の思いを整理したり言葉にしたり、そういう時間も含めて出版の大きな価値だと感じています。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。